聖書を拝読いたします。使徒の働きの第26章の16節から18節を見てまいります。使徒の働き26章16節から18節を拝読いたします。起き上がって自分の足で立ちなさい。私があなたに現れたのは、あなたが私を見たことや、私があなたに示そうとしていることについて、あなたを奉仕者、また証人に任命するためである。私はあなたをこの民と異邦人の中から救い出し、彼らのところに使わす。それは彼らの目を開いて、闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、こうして私を信じる信仰によって、彼らが罪の許しを得て、聖なるものとされた人々と共に相続に預かるためである。今夕は、パウロの召しの言葉を通して、救われて、奉仕者また証人として用いられる務めの幸いを、共に確かめましょう。お祈りいたします。天の父様、今夕改めて御言葉に迎えることをありがとうございます。パウロを通して私たち生徒一人一人に与えられた特権と務めを共に確認し、またそれを広めていくために私たちが今生かされていることを覚えるものと導いてください。御言葉に語られていることが自分にも与えられていることを共に知ることができますように、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。16節を見ますと、イエス様が彼を召したことが記されています。これらの言葉はパウロの救いと召しについて使徒の働きの3箇所、1回目は彼の証ではなく、彼がダマスコの途上で光の中で主に会った事件そのものを記していますけれども、その後パウロはエルサレムで捕らえられた、その先で弁明の機会を与えられて、ユダヤ人たち、議会で証をした時の彼の改心の証。そして今カイサリアに幽閉されて、総督フェリクスやアグリッパ王、そしてカイサリアに行った高官たちの前で彼が証をした、この最後3番目の箇所が、使徒の働きに3度パウロの救いと召しの記録として残されています。この箇所を通して宣教の働きを委ねられた教会として、また使徒教会に仕えるものとして召された献身者として、主が私たちにどんな務めと目標を与えられたかを共に確かめましょう。第一に覚えたいことは、主は、私を、自由にして奉仕者また証人として任命されたことです。16節にそのことが明確に記されています。15節からお読みいたします。主が あ、すみません、すみません。私が、ごめんなさいね、15節。私が、主よ、あなたはどなたですかと言うと、主はこう言われました。私は、あなたが迫害しているイエスである。起き上がって自分の足で立ちなさい。私があなたに現れたのは、あなたが私を見たことや、私があなたに示そうとしていることについて、あなたを奉仕者、また証人に任命するためである。イエス様は、パウロに対して、あなたは私を迫害しているものだと。そう宣告しましたと言いますか、そう自己紹介されました。光の中におられる方が主であると認めたパウロは、このイエス様の声、なぜ私を迫害するのか、トゲのついた棒を蹴るのはあなたには痛いと、主を迫害することは主を傷つけるのではなく、自身を傷つけることになると伝えました。そして彼は、ナザレのイエスではなく、主よと呼びかけました。弟子たちが証ししている通り、イエス・キリストは主であるということを、彼はイエス様ご自身の現れを通して悟ったんです。そして彼は、良かれと思って熱心に神のためにと信じて行っていたんですけども、それは主に仕えるのではなく、主を迫害し主の技を妨げている敵対行為だということを彼は通告されたんです。普通ならば、よくて捕らえられ罰せられる、悪ければその場で滅ぼされても仕方ない状況です。しかし主が告げた言葉は、起き上がって自分の足で立ちなさいです。腕をつかまれるわけでもなく、縄をかけられるわけでもなく、自分で立つようにされました。主の前に打ち倒されて、もう立ち上がれないほど、驚きと、そして自責の念に捉えられたはずです。しかしイエス様は、起き上がって立たせられるんではなく、自分で立ち上がるようにと告げられ、そのようにできました。パウロがローマ人で証ししているように、まだ罪人であった時に、イエス様は私のために死なれ、愛を示されました。そしてその愛はパウロにもなお注がれていました。イエス様は十字架の犠牲のゆえに彼を裁かず、許して立たせるのでした。ローマ人の手紙の5章8節をお読みいたします。ローマ5章8節。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。こうして彼は自分の罪が 明らかにされたときに、滅ぼされるのではなく、裁かれるのでなく、許されました。そして、今、かつてはキリストではない、神を冒涜したものだと考えていた、主の言葉に従い、立ち上がるものとされました。マルコ伝の2章にあります4人の友人に連れられた中部の人もそうでした。起き上がって床を取り上げて歩きなさいと言われると、主の言葉に従って立ち上がることができました。私たちもそうです。主の言葉に聞くこともできず、信じることも従うこともできなかったものですけども、今救われて主の言葉に従うものとされました。パウロはこうしてご自身を表してくださったイエス様を知って、信じ従うものとなりました。まあ、パウロみたいに現れることはなかったのですけども、主は教会を通し、御言葉を通して、私たちにご自身を表し、私たちが知って理解できるように導いてくださいました。主の導きによって私たちは主を知り、信じることができたのです。こうして主の前に立ったパウロですが、次に告げられたことは、彼がこれからすることでした。26章の16節の2つ目の文から読みます。私があなたに現れたのは、あなたが私を見たことや、私があなたに示そうとしていることについて、すでに、目撃した、出来事、そしてこれから示そうとしておられることについて、あなたを奉仕者、また、証人に任命するためであると。主自らが、召しの言葉を与え、パウロを召しました。イエス様にお会いして信じたゆえに、信じて救われたゆえに、私たちも同様に、他の方々もキリストを知って救われ成長するために奉仕をすることができます。使えることができます。また、自分自身の体験として、キリストが私になさったことを証しできるようにされました。奉仕者としての召しは、主が示したこと、これから示そうとしていることに、つまり、福音について、神様のご計画について、使えるのです。主の技を共に労する祝福の恵みをいただきます。また、証人としての証は、主が示してくださったこと、これから示そうとすることの証人となる、証言するものとなることです。私たちは自分がいただいた祝福をあなたもいただけますよと、この私を見てくださいと語れる証人として用いられます。世界はさまざまな文化の中で営まれ、さまざまな言葉で営まれ、 また同じ地域に住んでいたとしても一人一人違います。私たちはそれぞれの置かれた立場と場所と言葉とそして導きの中で、主がこのように私にも恵みをくださったと証しできる存在として立てられているのです。キリストの豊かな御業のさまざまなサンプルとして私たちは用いていただけるんです。こうして私たち一人一人を通してすべての人がキリストを知って救われる、この神様のご計画のために私たちは証人として奉仕者として召されています。パウロも私たちも同じであることを覚えましょう。第二に主が告げられたことは、主は罪に支配された世から私を救い出して罪の世に派遣された、使わされたということです。26章の17節をお読みいたします。私はあなたをこの民と異邦人の中から救い出し彼らのところに使わすとあります。罪の支配から、世の支配から生徒は救い出されました。パウロに対してイエス様はあなたをこの民、つまりユダヤ人そして異邦人の中から救い出しとあります。すべての民族、すべての文化の人は罪に支配されて神様に敵対していました。パウロもキリストの敵の仲間であったのですけども、今この世から救い出されました。エペソ人の手紙の2章の1節から3節を読みいたします。エペソ2章1節から3節。さてあなた方は自分の背きと罪の中に死んでいたものであり、かつてはそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い空中の権威を持つ支配者、すなわち不従順の子らの中に今も働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆不従順の子らの中にあってかつては肉の欲のままに生き、肉と心の望むことを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。そう主が告げられる通りにパウロ自身も御子キリストが来られ御父を証ししてくださったのに受け入れず迫害し、私たちもかつてはキリストなくてやっていけると、伝道に対して余計なお世話だと言って拒んできたものでした。私たちもパウロも救われる前の状態はこのように世に支配されキリストに敵対したものでした。しかし主は私たちを、そしてパウロを憐れみご自身の救いへと召し出してくださいました。方法は随分違うでしょう。しかし主の御手の中に捉えられて主を知って救い出されたのです。パウロの場合こともあろうに迫害に行く途中に現れて彼を主は救い出してくださったのです。主は なぜ私を迫害するのかと、彼自身が今罪を犯していることを、また罪を犯してきたことを明かしされました。はっきり示してくださいました。そして先に彼を救い出してくださいました。キリストイエスは私の罪人のために死なれたことは誠であり、そのまま受けるに値するものですと聖歌隊が賛美してくださったように、主はパウロを救ってくださいました。私たちも救ってくださいました。どのようにまず現れてご自身を示し、罪を悟らせ、そして許しを与えることを通してです。パウロが先に救われたのは、これから多くの人たちが彼の証を聞いて、そして福音を聞いて信じて救われるためでした。救いがただ恵みによる選びと召しによることを、パウロ自身が身をもって証しされました。神のために何か良いことをするのでも、神様を求めたわけでもないのに、主が一方的な憐れみをもって彼を救ってくださったのです。エペソ人の手紙の2章4節5節を読みいたします。しかし憐れみ豊かな神は、私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、背きの中に死んでいた私たちをキリストと共に生かしてくださいました。あなた方が救われたのは恵みによるのです。そして改めてキリストから世に遣わしました。この主がこの民と異邦人の中から救い出し、彼らのところに遣わす、救われ召された時にそうされました。同時にこれからパウロはさまざまな迫害を受け、命の危険にさらされます。その時にも主は救い出して再びこの迫害する彼らのために使わされていったのです。私たちもまた神様に敵対された時に救い出されて派遣される、そして伝道する時に、証しをする時に、また迫害に反発に遭うでしょうけども、主が守り救われて再び使わされることを続けるのです。そして3番目に覚えることは、人の働きに戻っていただけますか。26章の18節、人26章18節を読みいたします。それは彼らの目を開いて、闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、こうして私を信じる信仰によって、彼らが罪の許しを得て聖なるものとされた人々と共に相続に預かるためである。使わされて何をするか。18節の冒頭に彼らの目を開いてとあります。誰が目を開きますか。霊の目を開くことができるのは神の働きです。主だけの働きです。しかし主は私たちを用い、私たちを通して働かれるのです。主が人の体を 取ってこられて働かれました。そして今主は私たちのうちに住んで共に働かれます。そのために私たちは救われ召されて、ご自身が私たちのうちに住まれて共に働いてくださるのです。共にといってもですね、私たちの働きが救いに関与するわけではありません。ただ私たちを主が用いてくださるだけです。私たちは主が働く器として自分を差し出して用いていただきます。そしてこのことを通して私たちは清い生きた捧げ物として主に自分を捧げることにもなるのです。ローマ人への手紙の12章の冒頭にある通りです。私たちの捧げ物はもちろん献金という形で表されますけども、ローマ人への手紙の12章の1節2節は献金ではなく献身のことを告げています。ローマ人への手紙の12章を開きます。一節に記されていることは、あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさいと。それがふさわしい礼拝ですとパウロは明かししました。イエス様が自ら御心の、御父の御心に従って自分を捧げ、父の御心のみを行われたように、私たちも生きた心と体を主に捧げて、主に自分の心を合わせ、主が私たちの体を用いて働かれることによって主を明かしするために用いていただくのです。こうして私たちを通して主が働かれます。その結果、主は人々を救い、私たちと共に救いをいただき、光のもとに歩めるように罪を許され、そして新しい命に生き、罪に勝利する自由を持って歩むようにされます。主が私たちのうちに住まれるその幸いを人々は見て、あ、同じように自分を捨て自分の十字架を追って主に従うことが幸いであることを知り、主を求める願いが起こされて、その人も信仰をいただいて救われるのです。ヨハネ8章12節にこうあります。ヨハネ8章12節、イエスは再び人々に語られた。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持ちます。私たちはこうして闇のうちを歩んでいたものですけども、光のうちを歩み光とされました。こうして主を信じる信仰によって罪の許しを得られます。そして 私たちは共に御国を相続するものとされるのです。キリストの皆を信じた者はキリストとの共同相続人とされ御国を受け継ぎます。この方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供となる特権をお与えになったとヨハネ 1-12 にある通りです。地のもとに導かれた生徒の幸いはどこにあるのでしょうか。天国で地上の苦しみから解放されて幸いに生きる希望が時に強調されますけれども、天国の幸いはこうして主が待つ天国に入れられたときに、ああよかった、あるいは信じたときに天国が約束されたことを知って、ああよかったというものである以上のものです。主と共にどうして、主が共におられること、私のうちに生きておられることを知り、そればかりか人々も私たちの証と奉仕を通してキリストがあなたのうちに来ておられますということを知って、私も同じようになりたいと言って共に御国を相続に預かることが今この地上でキリストを信じた者の幸いです。イエス様が最初になさったカナの婚礼において、水をブドウ酒に変えられた奇跡において、それを知ったのは、もちろん後で弟子たちの証によって多くの人も知ったんですけれども、キリストの素晴らしさと喜びを知ったのは水を汲んだしもべたちでした。水を汲むこと自体には確かに多くなんですけども、救いをもたらす、キリストの栄光を表す力はありません。しかし私たちの奉仕は人を救いません。しかし主は人を救い、そして祝福するために用いられるのです。その祝福は、喜びは、天国のために用いていただけた、主と共にどうして共に主と喜んだという幸いです。それは天国に入れられるという喜びにはるかに勝るものです。はるかに楽しいことです。パウロはいただいた召しと私たちがいただく召しとは同じであることを覚えましょう。そしてパウロはこう証しします。第二テモテの三章4章です。ごめんなさいね。4章6節から8節をお読みします。私はすでに急ぎの捧げ物となっています。私が世を去る時が来ました。私は勇敢に戦い抜き、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。あとは義の栄冠が私のために用意されているだけです。その日には正しい裁き主である主がそれを私に授けてくださいます。私だけでなく 神の現れを慕い求めている人には誰にでも授けてくださるのです。この幸いを私たち教会はいただいています。この教会に仕えられる祝福を感謝しているものです。どうか共にこの喜びを受け取り、また受け継ぐものとされましょう。お祈りいたします。天の父様、パウロを召してくださった主の恵みが今彼の手紙を通して私たちにももたらされていることを覚えて感謝いたします。どうかこの尊い奉仕の上に私たちが喜びと感謝を持って用いていただけますように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。